2ページ、3ページ。令和4年度、施政方針での挨拶。葛城市長、阿古和彦。新型コロナウイルス感染症対策について。一昨年来よりの長引くコロナ禍にあって、我々の経済社会活動に深刻な影響を及ぼしているところでございます。本市におきましては、市民の生命と健康を守ることを第一に考え、皆様が抱えられている様々な不安を和らげられるよう、生活支援施策を強化しているところでございます。その一つに、新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅療養をされている方、もしくは濃厚接触者と認定され、自宅待機をされている方で、ご家族、ご親族の支援を受けることが困難な方に対して、食料品や衛生用品などの支援を実施しているところでございます。また、すでに行っております3回目のワクチン接種につきましても、鋭意進めてまいります。新型コロナウイルス感染症との戦いは、行政の力だけで足りるものではなく、市民の皆様、お一人お一人の小さな心がけが大きな力となってまいります。マスクの着用、アルコール手指消毒、部屋の換気、2メートル以上の距離の確保などの感染防止対策を講じていただくことにより、感染リスクを大きく下げることができます。今一度、感染対策の徹底をよろしくお願いいたします。本市といたしましては、市のホームページなどに正確な感染対策情報をタイムリーに発信しつつ、市民皆様の命と暮らしを守るための対策を講じてまいります。大麻庁舎周辺エリアの再編。大麻庁舎の危険性を排除するため、庁舎を除却するとともに、必要なサービスを維持した周辺エリアの再編について検討を進めてまいります。親しまれた庁舎がなくなる寂しさもありますが、施設の複合化を含めた規模・サービスの最適化の検討により、新たにたくさんの市民の方々が集えるエリアへと生まれ変わるよう検討を行ってまいります。待機児童の解消に努めます。本年4月のいわき認定こども園の開園と民間による小規模保育所2カ所の開所には、待機児童対策として大きな期待を寄せているところであり、また潜在保育士等再就職支援登録事業を引き続き実施するとともに、新たに人材派遣会社による保育士派遣業務委託を行い、保育士の確保に努め、保育ニーズに対応してまいります。今後も市内私立保育園とのさらなる連携を図るなど、引き続き待機児童の解消に努めてまいります。環境問題について、未来の葛城市を担う子どもたちに豊かな環境を残すことは、重要な取り組みの一つであると考えております。特に地球温暖化に伴う自然災害の増加は、市民皆様の安心安全にとって大きな脅威となり得ると想定されることから、本市では昨年12月の議会本会議において、2050年までに CO2 の排出量を実質ゼロにすることを目指して、ゼロカーボンシティ宣言を行いました。まずは身近に取り組めることから実践し、貴重な緑地の保全も進めてまいります。新年度には、葛城市地球温暖化対策実行計画を策定し、省エネや地域資源を活用する事業を推進することで、緑豊かな葛城市を次の世代へと継承してまいります。社会教育センターエリアについて、県有施設である 社会教育センターエリアの今後の活用について、県をはじめ関係機関との協議を進め、奈良県とのまちづくり包括協定を含め、引き続き検討してまいります。住みよさランキング全国49位。東洋経済新報社が全国812市区を対象に公表している住みよさランキング2021におきまして、本市は全国49位、近畿地区では3位、奈良県では1位と依然高い評価を得ております。この結果は本市が取り組んできた政策の成果の一つであると考えており、これからも市民第一の住みよい街づくりを根底に据えつつ、教育環境の充実と子育て支援、高齢者の医療福祉の充実、釈土駅を拠点とした地域経済の活性化、県立財政への改革と健全化、市民の生命・財産を守る災害対策、利権政治からの脱却、環境に優しい葛城市を変わらぬ政策の軸として事業に取り組んでまいります。施政方針の全文・演説動画は葛城市ホームページをご確認ください。葛城市令和4年度施政方針で検索。QR コードが載っています。4ページ。新年度主要な事業。金額は新年度予算額。万円未満を四捨五入。なお、新庄スポーツセンター、耐震補強及び屋根改修事業と近鉄釈土駅前周辺整備事業以外はすべて新規事業です。大麻庁舎除却事業。大麻庁舎の危険性を排除するため大麻庁舎の除却を行います。2億5,951万円。新庄スポーツセンター耐震補強及び屋根改修事業。令和3年度の実施設計を受け、耐震補強及び屋根改修工事を行います。1億9,602万円。近鉄釈土駅前周辺整備事業。駅前広場や立体横断施設などの整備。駅舎南側にエレベーターを設置するなど、事業の早期完了に向けて引き続き取り組みます。1億6,420万円。市内消費活性化事業。市内登録店舗で使用できるクーポン券2000円分を全市民に配布し、市内消費の活性化を図ります。9051万円。白鳳中学校南棟改修事業。学校施設長寿命化計画に基づき、2カ年度事業として、白鳳中学校南棟及び昇降口棟の改修を行います。8049万円。学校情報化推進事業。電子黒板の設置。小学校5、6年生及び中学校の普通教室に電子黒板を設置し、デジタル教科書を活用した学習活動の充実を図ります。3584万円。産業用地創出基本計画策定事業。志村工業系ゾーンに企業誘致を進めるにあたり、県の補助を受けて基本計画を策定します。2000万円。生き生きセンター改修事業。指定避難所である生き生きセンターの機能向上及び 長寿命化のため、改修工事に向けた実施設計を行います。1,449万円。新城健康福祉センター外壁改修事業。新城健康福祉センター外壁改修にかかる設計を行います。539万円。食料支援等感染症拡大防止事業。新型コロナウイルス感染症と診断され自宅療養をしている方や、濃厚接触者として自宅待機をされている方で、ご家族やご親族の支援を受けることが困難な方に対し、食料品の支援などを行います。523万円。地球温暖化対策実行計画策定事業。ゼロカーボンシティ宣言のもと、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロに向けて、市の事務事業について、地球温暖化対策に関する計画を策定します。507万円。公立保育所使用済み紙おむつ処理事業。公立保育所3園に、紙おむつ保管用ダストボックスを設置します。54万円。大麻庁舎除却時、壁画作成事業。除却前の大麻庁舎に感謝の意を込めて地域の子どもたちによるアートイベントを企画します。33万円。不育症治療助成事業。不育症治療を行われている方に対する助成制度を創設します。30万円。骨髄移植ドナー支援助成事業。骨髄バンクにドナー登録をされている市民が骨髄などの提供を行われた際の助成制度を創設します。28万円。以上です。5ページから10ページ。10項目あります。1、市民みんなが活躍できる社会の構築。地域福祉の推進。地域共生社会の実現に向け、地域福祉計画を踏まえ、多様な分野との連携による地域づくり、共生の文化が広がるまちづくりを推進します。在宅医療・介護連携推進事業。医療・介護関係者の顔の見える関係づくりを目指した多職種連携研修会の開催や、医療及びケアについて本人と家族や近しい人、医療チームが話し合い、本人による意思決定を支援する ACP ・アドバンスケアプランニングを介護支援専門員研修に取り入れます。介護予防・日常生活支援総合事業。効果的な介護予防ケアマネジメントと自立支援に向けたサービスにより、要支援状態などの高齢者の自立促進や重度化予防を一層推進します。また、介護予防リーダーの育成を図り、地域での通いの場となる自主運動教室の継続や立ち上げを支援します。さらに、フレイル予防、重症化予防、自主運動教室を中心とする通いの場への積極的な関与を行います。障害福祉の充実。障害者への生活と就労にかかる支援の一層の充実を図るとともに、高齢障害者が介護保険サービスを円滑に利用できるよう引き続き取り組みます。また、障害児支援の多様なニーズにきめ細かく対応するため、サービスの質の確保・向上に向けた体制構築に引き続き取り組みます。さらに、乳幼児から高齢期までの それぞれのライフステージに応じた切れ目のない支援の充実を図ります。インクルーシブ教育システム推進事業。就学前には、乳幼児健診時の臨床心理士による相談や、子育て発達相談、療育教室や子ども若者サポートセンターでの事業を行います。また、保育所、幼稚園、小中学校での臨床心理士による巡回相談や、センターでの相談を行うとともに、特別支援学校や特別支援学級、通級指導学級の児童生徒の支援も行います。人権の尊重。市民一人一人が人権を自分自身の問題として捉え、正しく理解し、社会的弱者を置き去りにせず、当たり前のように命と人権が守られるよう、講演会や市民講座などの教育啓発を行い、関係機関、団体などと連携し、人権尊重の精神が基盤となったまちづくりを進めます。男女共同参画事業の推進。性別にとらわれず、一人一人の個性が輝く男女共同参画の街を目指して、固定的な性別役割分担意識を払拭し、女性の活躍を支援し、男女共同参画社会のさらなる推進に努めます。特にコロナ禍で増加する DV について、相談事業と啓発に力を入れます。生活困窮者自立支援事業。生活困窮者等の支援の充実を図るとともに、専門職員が相談者に寄り添い、個々の状況に合わせた支援プランを作成し、他の関係機関と連携して、自立に向けて切れ目なく生活再建まで包括的に支えます。さらに、社会との関わりに不安があるなど、直ちに就労などが困難な方に対し、一般就労に向けた計画的かつ一貫して実施される基礎能力形成段階からの支援に引き続き取り組みます。合同企業説明会。企業と求職者のマッチングの場を創出することを目的に、合同企業説明会を開催します。求職者には、職種や勤務体系など選択肢の増加を、企業においては、より良い人材の確保が図れるよう、近隣市と共同で開催します。2. 豊かな自然の保全・継承。ゴミの減量化・リサイクルの推進。新クリーンセンターの稼働開始と同時に始めたプラスチック製容器包装の分別も、市民の皆様のご協力で順調に進んでいます。今後もリサイクルプラザのゴミリサイクル事業と合わせ、より一層ゴミの減量化を図ります。美しい街づくりの推進。違反簡易広告物追放推進団体等による貼り紙などの違反広告物の除却活動を推進します。また、引き続き、市内一斉清掃などの実施を支援するとともに、各地域の環境委員のご協力により、不法投棄の監視体制を強化します。各種森林・林業施策。危険木等の伐採を行うとともに、地籍調査が行われていない山林部の地盤図作成を行い、今後の干ばつなどの事業に役立つ調査を行います。また、乳幼児期から木に接し、自然素材を感じ、豊かな心を育む木育推進事業について、引き続き取り組みます。吸収源対策、公園緑地事業。彩り植栽整備の最終年度を迎える幸せの森公園について、隣接する道の駅かつらぎとも連携を取りながら、新たな観光資源としての情報発信に努め、憩いの場として 空間整備を目指します。公園施設長寿命化対策支援事業。長寿命化計画に基づき、施設の更新などを行うことで、ライフサイクルコストの低減を図るとともに、適正管理により、公園利用者の安心安全を確保します。再生可能エネルギーの利活用。住宅用太陽光発電システム及び家庭用燃料電池高ジェネレーションシステムの設置に対して、引き続き補助を行い、温室効果ガスの削減に努めます。3. 歴史・文化と調和的な地域づくり。歴史や文化の保護・活用。市内各所の国宝・重要文化財等の指定文化財の保存修理事業、防災・防火事業等に対する助成や、史跡の緑化環境保全、市内遺跡の発掘調査を実施します。また、歴史博物館では、地域の多様な歴史文化を知っていただくため、春と秋に展示会を開催するほか、企画展を開催する準備を進めます。危険空き家等の解体工事補助事業。市内の防災・防犯上危険な空き家の解体に対する補助を引き続き実施します。移住・定住推進事業。引き続き、住むなら葛城市住宅取得補助事業を実施します。また、県と共同して、東京圏から市内に移住し、県内で就業または起業する方に対し、移住・就業・起業支援事業を行います。4. 誰もが生涯健康で過ごせる街づくり。感染対策を講じた安全な保健事業体制の確保。引き続き各種保健事業を実施します。また、疾患の早期発見・重症化予防を図るため、特定健診・がん健診の周知方法を工夫するとともに、ウェブを活用した予約制を導入します。認知症施策推進事業。認知症予防教室や認知症カフェを開催するほか、引き続き、徘徊高齢者などによる事故の損害賠償保険に市が加入します。生活支援体制整備事業。市内に生活支援コーディネーターを配置しています。また、葛城市社会福祉協議会とともに、地域での支え合い、助け合いを目的としたワークショップの開催と連動させた地域における仕組みづくりを支援し、高齢者の社会参加や介護予防の推進などを図ります。乳幼児等医療費助成事業。医療費の自己負担額の一部を助成する乳幼児等医療費助成事業を対象年齢を18歳まで拡大し、制度の充実に取り組んでいます。合わせて、一人親家庭、未熟児医療を含む子育て家庭への医療費助成についても引き続き実施します。国民健康保険事業、後期高齢者医療制度。国民健康保険については、特定健康診査、特定保険指導の受診率の向上を図りながら、保険指導事業の充実に努め、医療費の適正化を図りつつ、県と連携して将来にわたり安定した保険制度の維持に努めます。後期高齢者医療制度については、奈良県後期高齢者医療広域連合との連携のもと、今後も保険事業の推進や医療費適正化事業に積極的に取り組みながら、持続可能な制度の運営に努めます。5. 生涯学習による豊かな心の寛容。学術・文化活動の振興。 中央公民館大麻文化会館では、教育、学術、文化向上のための教室、講座を開催。また、地域文館などで移動講座を開催し、充実した学習活動を安全快適に行っていただけるよう、各部屋の収容人数の制限を行い、工夫と対策に努めます。文化会館におけるイベント。新庄文化会館では、ファミリーコンサートや講演会など、大麻文化会館では、夕涼みコンサートなどを企画しています。両館ともに、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、座席数の制限や無観客公演、動画配信を行うなど、状況に応じた工夫対策に努めます。葛城市民花壇事業。葛城花壇は、葛城市民花壇と名称を変え、日本の伝統文化の継承と言語文化の創造に寄与する事業として実施します。6. 教育・学習による未来の市民づくり。子ども・若者支援事業。妊娠期からおおむね40歳までの方を対象に、ワンストップ総合相談窓口として、子ども・若者サポートセンターが、切れ目のない支援及び情報の一元管理を引き続き行います。コロナ禍で人との接触削減が求められる中、深刻化する社会的な孤立・孤独に対し、必要な心理支援にあたるため、新たにギガスクールのタブレットを活用した AI 相談システムに取り組むなど、相談機会の多様化にも努め、見守りを強化することで、いじめの未然防止や命を守る取り組みを進めます。保育所事業。老朽化しているいわき第一保育所は、いわき認定こども園へ移行。大麻第一保育所は、民設民営による認定こども園の誘致を進めます。また、いわき認定こども園は、受け入れ園児全員の給食が自園調理可能となるよう、調理室の設置にかかる検討を行います。医療的ケア児については、保育所における支援体制を構築するため、受け入れなどに関するガイドラインを策定します。病児保育事業や一時預かり事業も引き続き実施し、保育サービスの安定提供を図ります。学童保育事業。引き続き、入所児童を見守る支援員・補助員の適切な人員配置を行い、安定した運営を図るとともに、子どもたちの健全な育成が図れるよう、学童保育所の環境づくりに努めます。妊娠期からの包括的支援の充実。産後の育児に不安や戸惑いを感じる母親に対し、産後ケア事業を活用し、支援体制の充実を図ります。さらに、電子母子健康手帳の導入の検討や、妊産婦及び乳幼児への包括的な支援に取り組みます。学校・地域・パートナーシップ事業。地域コーディネーターと PTA や学校支援ボランティアの皆様と共に、各地域の特徴を生かした学習支援活動、生活安全支援活動、環境整備支援活動などを引き続き実施します。学校施設各所工事。学校生活を安全安心に過ごせるよう、市内小学校1校、中学校1校の校舎の改修工事を実施します。電子図書館事業。パソコンやスマートフォンなどで、いつでも電子書籍を借りることができる、葛城市電子図書館を、今後も新しいコンテンツを増やし、豊かな読書の機会を提供するとともに、電子図書館が、本市の知識の宝庫となるべく取り組みます。就学援助事業。 援助の認定基準の見直しを行い、より多くの世帯に必要な支援を行えるよう取り組みます。学校給食事業。給食の食材費購入助成を引き続き行いながら、安心安全を第一に考え、美味しく楽しい給食となるよう、調理や献立を工夫し、アレルギーにも考慮しながら、栄養バランスの取れた魅力ある給食を提供します。また、地産地消と食育の推進にも努めます。7、住みよい町を支える社会基盤の実現。ぐるっとかつらぎ公共交通事業。コミュニティバスの利用促進を図るため、引き続き乗車料金の無償化を行います。国鉄防上線整備事業。道路拡幅工事及び JR 大和新城駅北側の可動橋拡幅工事の早期の事業完了を目指し、引き続き取り組みます。社会資本道路改良事業。市道新町柳原線の早期の事業完了に向け推進します。また、兵下南今市線と県道五瀬柏線との交差点改良事業を進めます。橋梁定期点検事業、道路新設改良事業。橋梁の計画的な維持管理に取り組みます。なお、橋梁定期点検事業の調査で、危険度が比較的高いと判定された橋梁は、早期の修繕実施に努めます。また、市内の道路インフラを常に良好な状態に保ちます。上下水道事業。水道事業については、引き続き、県営水道からも受水を行い、安定供給に努めます。管路の老朽化対策として、耐震管への敷設替えを順次進めます。県域水道一体化は、メリットやデメリットを見極めながら、協議検討を進めます。下水道事業については、公営企業会計における財務諸表を作成し、健全な経営の確保に取り組みます。また、既存の環境については、長期的な視点で老朽化状況を予測し、下水道施設全体を計画的かつ効率的に管理します。8、産業振興による地域の稼ぐ力の向上。各種農業施策。地域内の農業者などが共同で取り組む地域活動を支援します。また、耕作放棄地の発生防止活動などを支援します。さらに、生産基盤と農村生活環境の整備を推進します。中小企業資金融資制度、商工会補助金等、中小企業資金融資制度などを引き続き実施し、商工会、奈良県よろず支援拠点との連携も密にしながら、商工業者の支援を行います。さらに、中南和広域での事業者支援を行うココビズへの相談事業により、販路の拡大などの支援を受けることができます。相撲館事業。他の観光地にはない相撲を題材としたイベントを催し、相撲発祥の地、葛城市を国内外に発信するとともに、他の観光地と差別化を図ることを目指します。近隣地域との観光施策の連携。近隣五市町で構成される葛城地域観光協議会などの構成自治体とともに、相乗効果が発揮されるよう、広域観光促進に力を入れます。西の山の辺の道、括弧、仮称、閉じ、事業。柏市から五条市をつなぐ、全長約30キロに及ぶ道のルート策定、整備を進め、 近隣市町村と連携して PR することで、コロナ禍で増加しているハイカーを呼び込み、本市のさらなる PR に努めます。9. 安心安全な生活環境の整備。自主防災組織等の強化。自然災害等の発災時に、地域における防災リーダーとして活躍いただく防災士に対する支援や、地域防災マップを活用し、自主防災組織の活動支援を引き続き行います。災害・火災等発生に対する備え、関係機関との適切な役割分担や相互の連携協力が迅速に実現できるよう、災害応援協定の充実を図るとともに、訓練などを行います。また、消火栓などの設置について、葛城消防署や各大事と協議しながら計画的に進めます。ため池による治水対策。ため池を利用した治水対策に引き続き取り組みます。農村地域防災減災事業。老朽化に伴う機能低下により、災害時に倒壊の恐れが生じている農業水利施設について、計画的に工事・調査を進めます。建築物耐震改修促進事業。ブロック塀などの撤去や改修費用に対する補助制度を引き続き実施します。また、既存木造住宅耐震診断助成事業や、既存木造住宅耐震改修工事補助金交付事業も引き続き実施します。児童の登下校等に伴う安全の確保。青色防犯パトロールカーによる市内巡回を実施し、交通安全意識の啓発活動を引き続き実施します。交通事故多発地点などの危険箇所については、啓発看板の設置や交通指導員等による定期的な巡回を行い、交通事故の抑制に努めます。消費生活相談事業。消費生活相談窓口を、ゴセシとの広域連携により、引き続き実施します。10、その他。ふるさと応援寄付事業。多くの方の目に留まるよう、掲載するポータルサイトを増やし、返礼品の拡充・開拓に努めます。マイナンバーカード交付円滑化事業。地区公民館や市の施設、ご協力いただける市内企業やスーパーなどでの出張申請の拡大に努めます。また、平日の会長時間外や休日に申請や交付の窓口を設けて対応します。スマート自治体推進事業。デジタル技術などを活用し、自治体の情報システムの標準化や共通化、行政手続きのオンライン化、セキュリティ対策の強化などに取り組みます。友好自治体交流事業。旧新庄町と提携を結んでいました、岡山県新庄村と、令和2年1月に、包括的連携に関する協定を締結しました。今後も新たな交流事業のあり方について調整を行い、交流と友好を深めます。国際交流事業。コロナ禍後を見据えた国際交流活動の推進や、観光インバウンドの促進などを進めていくため、引き続き交流を推進するなど取り組みます。以上です。ここまでの担当は山田でした。
11ページ。令和4年度予算。予算額は四捨五入し、万単位で掲載しているため、合計が合わない場合があります。パーセントは予算構成比です。 一般会計予算額164億8382万円、前年度比7億6382万円、4.9% 増。歳入、自主財源、市が自ら収納、徴収できる財源のこと、33.7%。依存財源、国や県から交付されたり、割り当てられたりする収入のこと、66.3%。自主財源、内訳、市税、市民税、固定資産税など 25.4%、 41億9025万円。繰入金、基金、貯金から取り崩すお金など 3.8%、 6億3044万円。使用料及び手数料、施設の使用料や住民票の交付手数料など 1.1%、 1億8687万円。分担金及び負担金、特定の利益を受ける人から徴収するお金、保育料など 1.0%、 1億5971万円。その他、諸収入、繰越金、寄付金など 2.4%、 3億8723万円。依存財源内訳、地方交付税、所得税等の一部から地方公共団体に交付されるお金 28.5%、 47億円。国庫支出金、特定の事業などに対し国が交付するお金 16.0%、 26億3187万円。司祭、事業などを行うため国や金融機関から借りるお金 8.6%、 14億2290万円。県支出金、特定の事業などに対し県が交付するお金 6.6%、 10億9229万円。その他、交付金、譲与税など 6.6%、 10億8227万円。市民一人当たりの市税負担額、11万1292円。内訳、市民税 49,647円、固定資産税 51,207円、軽自動車税 3,001円、市タバコ税 7,437円。歳出、民生費、社会福祉や高齢者、児童福祉などに 38.7%、 63億8003万円。教育費、学校教育や社会教育に 12.7%、 20億8857万円。交際費、市が借りたお金の返済に 11.7%、 19億 3,528万円。総務費、市の財産管理や戸籍、税務などに 11.5%、 18億9,558万円。土木費、道路整備や公園管理などに 9.5%、 15億6,127万円。衛生費、保険や環境、ゴミの処理などに 9.2%、 15億1,116万円。消防費、消防活動などに 3.4%、 5億5,464万円。農林商工費、農林畜産業の振興や商工観光などに 2.0%、 3億3,914万円。議会費、議会の運営や議員の報酬に 1.1%、 1億7,650万円。その他、基金、貯金への積み立てや災害復旧などに 0.2%、 4,165万円。市民一人当たりに使われるお金、437,806円。内訳、民生費169,452円、教育費55,472円、交際費51,400円、総務費53,346円、土木費41,467円、衛生費41,136円、消防費14,731円、農林商工費9,007円、議会費4,688円、その他1,107円。市民一人当たりの金額イコールその年度の総合計割る37,651人。令和4年4月1日現在人口。12ページ。一般会計の歳入、主なものは、市税、前年度比2億1,064万円、5.3% 増。個人所得及び納税者数の増や、企業業績の回復を見込む。市税の内訳、5つあります。1、個人市民税、16億2,200万円、前年度比3,600万円、2.3% 増。2、法人市民税、2億4,725万円、前年度比7,400万円、42.7% 増。3、固定資産税、19億2,800万円、前年度比5,824万円、3.1% 増。4、軽自動車税、1億1,300万円、前年度比840万円、8.0% 増。5、市タバコ税、2億8,000万円、前年度比3,400万円、13.8% 増。地方交付税、 前年度比2億円、4.4% 増。国の地方財政計画関連資料などを勘案。繰入れ金、前年度比マイナス3794万円、5.7% 減。財源調整としての基金や体力づくりセンター整備基金などの取り崩しを計上。私債、前年度比3550万円、2.6% 増。投資的経費、普通建設事業費の増により、一般会計の歳出、主なものは、性質別、人件費、職員や特別職の給与、並びに議員及び各委員会の委員報酬など、32億3312万円、前年度比2074万円、0.6% 増、職員の人員増及び期末手当支給月数の減などによるもの。扶助費、児童手当、乳幼児、高齢者等の医療費助成や生活保護費などの経費。35億5105万円。前年度比2億4872万円。7.5% 増。障害福祉費における自立支援給付事業、障害児通所給付事業などの増によるもの。交際費、私債、借入金の返済金、19億3510万円、前年度比9245万円、5.0% 増、災害復旧事業や合併特例事業などにかかる元利償還金の増によるもの。特別会計及び企業会計予算額。表があります。会計名、令和4年度、令和3年度、増減額の順に読み上げます。特別会計、会計名、国民健康保険特別会計、令和4年度、39億200万円、令和3年度、38億9500万円、増減額700万円、介護保険特別会計、保険事業勘定、33億8120万円、32億6890万円、1億1230万円、介護保険特別会計、介護サービス事業勘定、2980万円、2730万円、250万円、学校給食特別会計、3億8940万円、3億9340万円、マイナス400万円、霊園事業特別会計、1920万円、1970万円、マイナス50万円。葛城市高陵町介護認定審査会特別会計、1740万円、1810万円、マイナス70万円。後期高齢者医療保険特別会計、5億8820万円、5億810万円、8010万円。 企業会計、会計面、水道事業会計、収益的収入、令和4年度、7億8180万円、令和3年度、7億7747万円、増減額433万円、収益的支出、7億1617万円、6億8006万円、3611万円、資本的収入、6282万円、5866万円、416万円、資本的支出、4億5106万円、4億759万円、4347万円。下水道事業会計、収益的収入、12億1461万円、12億4375万円、マイナス2914万円。収益的支出、11億9650万円、12億749万円、マイナス1099万円。資本的収入、4億9183万円、4億7412万円、1771万円。資本的支出、9億168万円、9億260万円、マイナス92万円。今日終わり。